祈ります。父、子、聖霊なる神、慈しみ深い私たちの救いの主よ、初夏の誠に美しい日を今日私たちにお恵みくださったことを心から御礼申し上げます。しかしあなたが初めよく美しくお作りになったこの世界は、あなたの御心に背いて罪を重ねています。偽りと高ぶりと憎しみと暴力が、あなたが美しくお作りになったこの世界を汚していることを、私たちは心から懺悔するものであります。あなたの許しを追い求めます。主よ、私たちは憐れみ、お助けください。けれどもあなたはこの偽りに満ちた罪ある世界を見捨てず、主イエスの十字架と復活のゆえに繰り返して悔い改めへと導き、主の恵みの力の証人として生きる力を私たちに注いでくださいます。どうかこのあなたの恵みを信じることができますように私たちを導いてください。神様、あなたはこの世界に人と人、民族と民族、国と国が助け合って共に生きていく誠の平和を、誠のシャロームをお望みになります。武装や戦時法制を整備することを優先する、いわゆる安全保障や、まして憎しみと報復の連鎖しか生み出さない戦闘行為はあなたの御心ではありません。そういうことではなく、憎しみのあるところに愛が、いさかいのあるところに許しが、分裂のあるところに一致が、疑惑のあるところに信頼が、絶望のあるところに希望が生まれるように、私たちがあなたの平和の道具として生きることをあなたはお望みになります。どうか今あなたを信じるすべての人々をそのようにお持ちください。悲しみと嘆き、苦しみと絶望に閉ざされたこの世界の中で、とりわけあのパレスチナに、あなたの聖霊が力強く働いてくださいますように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちのために祈ります。特に愛する者を失って今なお悲しみのうちにある方々を、あなたご自身が共にいて支えてください。ご高齢のために礼拝に出ることが難しくなった友や、健康の優れない方々、人生の問題に悩んでいる兄弟姉妹、これらの方々をどうかあなたが守ってくださいますように、真理を求めている友にはあなたの光を、教会から遠ざかっている友にはあなたの導きを、旅にある友には旅路の安全をお与えください。 教会学校の愛する子どもたちのために祈ります。その心と体を今週もお守りくださいますように。またこの町に住むすべての市民の方々のために祈ります。あなたの恵みが今週も豊かにありますように。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、私たち一同を祝福してくださいますように祈ります。感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。月に一度か二度はヨハネの黙示録を取り上げてお話をしております。今日はその順番でありますので、ヨハネの黙示録4章を取り上げたいと思います。で、2章から3章まではアジア州、今のトルコの西の方ですが、そこにある7つの教会に宛てて書かれた手紙が載っておりましたが、でこれについては前回で終わりました。で、今日はその4章を取り上げるわけですけれども、ここからは11章まで、この一連の幻のシリーズが現れます。で、他にもあるんですけれども、これがその最初の幻のシリーズですね。で、ヨハネはここで5章の最初の方に書いてありますが、7つの封印で封じられた巻物が神様の手の中にあるのを幻の形で見るわけです。そしてその封印が、7つの封印が子羊の手によって、子羊というのはイエス・キリストのことですけれども、次々に開かれていくという、それがこの4章から7章までの展開でありまして、それについては順次お話を申し上げたいと思います。今日は4章です。で、まず一節の言葉、その後私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。で、この言葉に注目したいと思います。開かれた門が天にあった。聖書の信仰では、神様というのは超越的な存在でありますから、その神様がいらっしゃる天、それを地上の人間が覗き込むことはできません。それは許されていません。私たちには天のことは分かりません。天と地は絶対に隔たっています。地上にある限りある存在である私たちが天のことをあれこれ、見ることはできません。それは預言者イザヤが言っている通りです。イザヤはイザヤ書の55章にこういう言葉を書きました。で、55章の8節から9節までですが、私の思いは、この場合の私というのは神のことですね、私の思いはあなたたち、これは人間のことです、あなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。このイザヤ書の言葉は誠に真理でありまして、天と地はそのように隔たっています。地上にある私たちが天のことを簡単に見るわけにはいきません。しかしヨハネはここで、その天に人間のために開かれた門があると言っています。そしてラッパが響くような声、大きな声ですね、その声が ここへ登ってこい。この後必ず起こることをあなたに示そう。そういうふうに語りかけるのを、まあ、聞いたわけであります。開かれた門があるということ、そしてここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そうと、そういう言葉が語りかけられたということ、これは一体どういうことでしょうか。こういうふうに言ってよろしいんじゃないかと思います。今私たちの目にはこの歴史の意味というようなものは隠されている。私たちの人生が何らかの意味のある将来に向かって進んでいるのかどうか、それが見えない。最近私たちは特にそのことを感じたりいたしますが、歴史というものには意味があるのか、それはどういう将来に向かって進んでいるのか、それが見えない。しかし天では、つまり神様のもとでは、それは明らかであるということであります。そして今日のところには込み出しで天上の礼拝というふうに書いてありますけれども、天ではその神様を囲んで喜ばしい礼拝が行われている。つまり歴史というものについてすでに神様には分かっている。それが私たちにも示されるだろう。この後必ず起こることをあなたに示そうというのはそういう意味であります。私たちの人生にはどうしてもわからないことがたくさんあります。元気で幸せに暮らしている間はあんまり考えることもないわけでありますけれども、一旦非常に苦しい目に遭った時には、ヨブのように、一体なぜ私はこういう目に遭わなければいけないのか、そういう深刻な問いを心に抱きます。そして答えはありません。旧約聖書のヨブ記を読みますと、答えはなかなか与えられない。その中で彼は苦しむわけですね。一体なぜ私はこういう目に遭わなければならないのか、これは非常に深刻な問いでありまして、でヨハネが黙示録を書いた第一世紀の終わり頃には、それに近い事情が教会の中に、あるいはキリスト教徒の間にあったと考えられています。頃キリスト教徒はローマ帝国の絶大な権力の下で、まあメリットもいくらかあったかもしれませんが、いわゆるローマの平和という、ローマ帝国の政治的経済的な繁栄の中でメリットもあったかもしれませんけれども、しかしそれ以上にその下で苦しんでいました。でこの黙示録が書かれたのは90年頃というふうに考えられていますが、その少し前に、紀元54年から68年まで、二十何年か前に有名な暴君ネロというのが出現いたしまして、彼の下でまだ単発的ではありますけれども、キリスト教徒の迫害がすでに始まっています。シェンキビッチという人の書いたクォ・ヴァディスという小説がありますが、それを読みますと、その本当かどうか分かりませんけれども、おそらく伝説に従ってそれが小説化されていると思いますが、このローマ皇帝ネロは下手な詩を作るのが趣味でありまして、だんだんしかしその詩の、詩を作る気持ちがこう自分の中から恐る薄れてきた。そして、 何か非常に感動的な出来事を見れば死ができるのではないかというふうに考えて、ローマの町のある一角に火をつけた。でその火災を見ながら彼は詩を作ったというのでありますけれども、それが大火になりまして、でローマ市民の恨みの声が、皇帝に向かった。そこで彼はこの火をつけたのは実はキリスト教徒であるという、ことを言いまして、そしてキリスト教徒の迫害を始めたというのであります。でそういう伝説がある。シェンキビッチはそれを採用しています。でこのローマ皇帝ネロは初めのうちはなかなか賢い統治をしていたようでありますけれども、随分ひどいことをしたと、伝えられています。ヨハネの黙示録の13章にそのネロを思わせる叙述が出てまいります。でこれは、順番が来てこの13章に来たときに詳しくお話をすることができると思いますけれども、13章の一節に、私はまた一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。これらの角には10の王冠があり、頭には神を冒涜するさまざまの名が記されていた。こういう獣に象徴されるような存在がネロと関係しているのではないかというふうに考えられる。そしてあとずっと飛ばしますけれども、この3節4節のところにこの獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。これなんかもそうだと言われているんですね。でそこで全地は驚いてこの獣に服従した。竜が自分の権威をこの獣に与えたので人々は竜を拝んだ。人々はまたこの獣をも拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができようか。誰がこの獣と戦うことができようか。でその後もさまざまな叙述がありますけれども、最後に18節にここに知恵が必要である、賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。これは一種の暗号でありまして、この666という数字を解読いたしますとネロになります。でそういうわけですから、このヨハネが黙示録を書いているその時代の少し前にはすでにこのような迫害が暴君ネロによって行われていて、まだ単発的ですが、で皇帝による暴虐がさまざまな形で行われた。それがこの時も続いているというわけではないでしょうけれども、諸教会はそれに伴うさまざまな困難に直面して、指導者のヨハネ自身も捕らえられてパトモスという島に幽閉されている、島流しになっている。それがこの手紙、この黙示録が書かれた時の状況であります。こういう中で人はやっぱり問わざるを得ない。キリスト教徒は別に何も悪いことをしたわけではないのに、どうしてこのような目に遭わなければならないのか。我々の将来は一体どうなるのか。世界の歴史というものはどこへ向かって進んでいくのか。私は今パレスチナの人々のことを思い浮かべています。いつ終わるとも知れない泥沼のような戦争の中で、 若い人々がしばしば女性もでありますけれども自爆テロに走っています。そういう人々の心には一種の絶望があるんじゃないでしょうか。自分たちの将来は一体どこへ向かうのか、この歴史はどこへ向かって進んでいくのか、そういう絶望がこの人々の胸を支配しています。あるいは最近起こったことですが、独裁的な体制の中で過酷な生活に耐えてきた人々がそれを逃れて命がけで亡命を求めた。それに対して私たちの国は必ずしも適当とは言えないような言葉態度を示しましたけれども、恥ずかしいことですが、この人たちも故国における将来を諦めたんでしょう。先が全く見えない、こんなところでは暮らしていけない、そう思ったんでしょう。苦しい時には人はそうなります。歴史っていうものが見えない、先が見えない。しかしヨハネの目には天にある開かれた門が見えました。天では神様がすべてをご存知である。この後必ず起こること、それを神様は知っていらっしゃる。それを私たちにも示してくださる。で、これが肝心な点であります。で、多少大げさに言えばヨハネの黙示録という書物、いろいろと面倒なことが書いてあって暗号めいたことが書いてあって分かりにくいんですけれども、しかしそれを一貫している根本的な中心的な主題は、歴史というものは私たちにはその意味がよくわからない、どこへ向かっていくのかもわからないけれども、神様はすでにそのことをご存じでいらっしゃる。そのことが私たちには必ず示される。で、これが黙示録のテーマです。で、話を進めたいと思いますが、そのことに続いてヨハネは実に色彩豊かな幻を見ました。それが描写されています。例えば天に玉座があるとか、玉座の上に座っている方が見えたとか、でその方は碧玉、緑の玉ですね、碧玉や赤目ののようであり、素晴らしい美しい宝石です、そのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。そして玉座の周りには白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。さらに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があったというのであります。で、こういう幻がヨハネには見えました。で、私はこの幻というものの意味はこういうことじゃないかと思います。非常に、私たちの現代の歴史の中で起こった非常に有名なことを一つ引き合いに出して説明いたしますと、キング牧師がワシントン大行進の時に、あれは1960年でしたか、私には夢があるということを言いました。素晴らしい演説です。 I have a dream。 今この奴隷解放令が出されてからすでに100年も経ってるのに、まだ 黒人の人たちはさまざまな差別に悩まなければいけない、そういう状態の中で私には夢がある、いつか必ず黒人の人たちが白人の人たちとが一緒に兄弟愛のテーブルについて食事をする、そういう時が来るだろう、私には夢があるということを言いました。で、その夢に一番近いんじゃないかと思います。ヨハネは幻で見た、それはあの天では神様が歴史の意味をちゃんと私たちに示される、教えてくださる、歴史は無意味に流れているのではなくて、あるちゃんとした目標に向かって進んでいる、で、そのことについて神様はすでにご存知であって、それを私たちに教えてくださる、その日が来るだろう、私には夢がある、ちょうどそのような意味でヨハネは幻を見たのです。周りはまだ状況は苦しいのです、けれどもそういう苦しい状況の中で幻を見た、そういうことじゃないでしょうか。さっきいろいろなことを私たちは読みました。4つの生き物なんてのが出てきて、前にも後ろにも一面に目があるっていうんですが、ちょっと気味が悪いようなものですね。エゼキエル書の一章にちょうどそれと同じような叙述が出てまいりまして、そっちの方はもっと複雑なんですけれども、念のためにそのエゼキエル書の一章を、開いていただきましょうか。1296ページです。旧約聖書の1296ページ。エゼキエルはこの時、バビロンに捕囚となった人たちと一緒に、バビロンに送られまして、そのケバル川という河畔で、座っていた。で、4節以下に、私が見ていると北の方から激しい風が大いなる雲を巻き起こし、火を発し、周囲に光を放ちながら吹いてくるではないか。その中、つまりその火の中には琥珀金の輝きのようなものがあった。またその中には四つの生き物の姿があった。そのありさまはこうであった。彼らは人間のようなものであった。それぞれが四つの顔を持ち、四つの翼を持っていた。数は違いますけれども、全く同じようにその生き物が出てくるわけですね。足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏に似ており、磨いた青銅が輝くように光を放っていた。それから翼があって飛ぶとかですね、そういうふうなことがあります。で、ちょっと飛ばしますが、15節に、私が生き物を見ていると4つの顔を持つ生き物の傍らの地に一つの車輪が見えた。これらの車輪のありさまと構造は緑柱石のように輝いていて、四つとも同じような姿をしていた。このありさまと構造は車輪の中にもう一つの車輪があるかのようであった。それらが移動するとき、四つの方向のどちらにも進むことができ、移動するとき向きを変えることはなかった。車輪の外枠は高く恐ろしかった。車輪の外枠には四つとも周囲一面に目がつけられていた。生き物が移動するとき傍らの車輪も進み、生き物が地上から引き上げられるとき車輪も引き上げられた。それからまた 叙述は続くわけですけれども、非常に不思議な書き方でありまして、ヨハネの黙示録と大変よく似ています。むやみに目がついてるっていうところとかですね、で私はおかしなことに、こういうところを読みますと、宮崎駿さんの作った作品を思い出すんです。私はそれが好きで、時々見ましたが、今年でしたか昨年でしたか、ベルリンの映画祭で千と千尋の神隠しという作品でグランプリを得られた方ですね。あの人はまた実に不思議な動物を、生き物をいろいろと創作なさいます。その中には目がやたらについてるのもあるんですね。それからさっき の, 車輪の話ですが、エゼキエル書の車輪の中にまた車輪があって、私はそれを書こうとしました。絵にどういう構造になっているのか書こうとしましたが、どうしても書けません。宮崎監督だったら書けるかもしれませんが、で私はこれはあまり根拠のない推測ですけれども、宮崎さんはエゼキエル書の一章とかヨハネの黙示録なんかを熱心に読んだことがあるんじゃないかと想像しています。わかりません、わかりませんが、そういう想像ができるくらいに共通点があります。で、今のことは余談ですが、本題に戻しますと、この実に想像力豊かな描写、これは後期ユダヤ教の黙示文学というものの伝統であります。でヨハネの黙示録というのはその伝統の上に立って書かれています。エゼキエル書なんかと同じ世界ですね。黙示文学というのはこういう実に想像力豊かな世界を展開していく、それがヨハネ黙示録の、描写の中に伺われるわけでありますが、一つ一つにもちろん意味があるんです。例えば玉座とはどういうことなのか、碧玉とか赤目のとかエメラルドとかっていうふうな高価な宝石は何を意味するのか、それから目っていうものは一体何を意味するのか、そういうことについてはいちいち意味があります。で学者たちが書いている本を読みますと大変面白いんですが、詳しい説明があります。しかし私は今それを全て割愛しなければなりません。ただ2つだけ述べておきたいと思います。で玉座の周りに白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていたと4節に出てきます。これは一体何者か、それから4つの生き物というのは何者か、でこのことについては少なくとも説明をしておいた方がいいだろうと思います。有力な仲介書はこの24人の長老とそれから4つの生き物というのはいずれも天使のような存在である、そういう点では一致しております。天使と言われてもそんなに我々が想像するように可愛らしいものばかりではありませんで、こういういささかグロテスクな天使もいるわけですね。そこら中に目がついているような。でもこの4つの生き物とか24人の長老がこの天でやってることというのを読みますと、まさに天使の仕事です。8節に4つの生き物が天の神様が座っていらっしゃる玉座の前で昼も夜も絶え間なく神を礼拝している、とそう書いています。そして聖なるかな聖なるかな聖なるかな全能者である神、主かつておられ今おられやがて来られる方 こういうふうに賛美歌を歌ってるんですね。夜も昼も絶え間なく神を礼拝して神を賛美する歌を歌っている。これが4つの生き物の仕事でした。で、24人の長老たちも同じことです。で、彼らは自分たちの冠を投げ出して、主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方、あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。で、これは賛美告白ですね。この24人の長老たちというのは、そういう賛美告白をしております。言われていることは明白です。地上のこの世界にはいろいろ暗い出来事が起こる。しかしどんなに暗い出来事が続いて起ころうとも、この歴史の過去、現在、将来、それは主なる私たちの神の御手の中にある。で、4つの生き物と24人の長老たちはそのことを称え、そして告白しているわけです。どんなに歴史の意味がわからなく、将来が見えなくても、神はその過去と現在と将来を御手の中に入れて支配していてくださる。で、歴史の中に起こる一切はそこから意味を与えられる。で、この真理は天においては曇りなく明らかである。で、この4つの生き物と24人の長老たちはそのことを称えているわけですね。だから、今細かいことは一切割愛いたしましたけれども、肝心なことはこの点にあります。で、ヨハネはここへ登ってこいと呼ばれました。招かれました。ここへ登ってこい。そうしたら、この後必ず起こることをあなたに示そう。歴史の意味、それをあなたに示す。登ってらっしゃい。私たちもこのヨハネの黙示録を読むことによって、この天上の礼拝に招かれているんじゃないでしょうか。そんなつもりでこれからも黙示録を読んでいきたいと思います。祈ります。神様、あなたは私たちには全く見えないことでもすでにお見通しであり、私たちにはその意味が全くわからないようなことについてもすでにその意味を明らかにしていらっしゃいます。どうか主イエス・キリストを通して、あなたが明らかにしていてくださるこの歴史の将来を正しく見ることができますように、私たちがあなたの招きに応えて天上の礼拝を共にすることができますように心から祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の342番。